ディスク1。市政函館録音版2025年11月号ナンバー1040。特集、子どもの居場所。子どもが自分の居場所を持つことは、生きていく力へとつながる自己肯定感や自己有用感を育む上で不可欠であると言われています。その一方で、近年、少子化や核家族化、地域のつながりの希薄化などにより、子どもが地域コミュニティの中でたくさんの大人と関わりながら健やかに育つことが難しい状況になってきています。令和5年度に市が実施した調査では、家や学校以外にここにいたいと感じる居場所について、欲しいと答えた子どもは全体で 52.6% となりました。身近な地域において、家や学校以外にも安心安全に過ごすことができる居場所づくりを進めていくことは重要です。市では、児童館の設置や学童保育所を運営するとともに、小学校の余裕教室などを活用した放課後子ども教室を実施してきました。昨年度からは、子どもや若者と地域住民が交流できる施設を活用した小学生への学習支援や、中高生の学習環境の確保などの子どもの居場所づくりを進めています。また、地域住民等による団体が主体となり、子どもの居場所づくりにつながる取り組みが各地域で行われています。今回の特集では、多様化する子どもの居場所について取り上げます。子どもを取り巻く状況の変化について聞きました。函館市学童保育連絡協議会、支連協、川田麻子事務局長、川又真知子前事務局長。支連協は、市内の約半数の学童保育所が加盟している団体です。子どもたちの放課後の居場所を必要とする保護者等により、1980年に設立されました。学童保育では、異年齢の子どもたちが一緒に過ごし、遊びの中でルールや思いやりを学びます。安全で安心して過ごしながら豊かに成長してほしいという保護者の願いが詰まった場所です。昔も今も、遊びたい、仲間が欲しい、楽しいことがしたいという子どもの気持ちは変わりません。しかし、近年はスマートフォンなどのデジタル機器に囲まれて、何かを想像して遊ぶ力は弱まっているかもしれません。公園でのボール遊びも禁止されていたり、自由度が減っていて、昔のようなドラえもんの空き地はなくなりました。親の働き方も多様になり、子どもの過ごし方も様々で、最近は親の都合だけでなく、子ども自身の意見を聞きながら、学童や習い事、友達と遊ぶなどのさまざまな居場所を選ぶ家庭が増えています。また、繊細な感性を持つ子どもの存在に大人が気づくようになってきました。放課後は子どもにとって自由な時間です。自分らしくいていい場所が子どもには必要です。子どもたちの希望や保護者の生活、価値観などによって自由に選ぶことのできるような多様な居場所が増えると良いですね。深堀児童館、石川義明館長。市内の小学校の校長を定年退職した後に、深堀児童館で構成員として勤務を始め、昨年から館長を務めています。児童館での子どもの過ごし方は、遊びが中心。学校と違って、児童館は時間割がなく、マイペースに過ごせるのが特徴です。それでも、帰宅時間など、一定の決まりに沿って運営しています。今は、子どもの安全への配慮から、子どもだけで過ごすことは避けられています。習い事をいくつも掛け持ちする子が増える一方で、共働きや一人親も増えて、家庭以外の居場所を必要とする子どもも多くなりました。 児童館はマイペースで自由な関わりの中で、異年齢の子どもや乳幼児と交流できる場所。一部児童館では中高生のために開館時間の延長もしています。人とのつながりを通して子どもたちの視野が広がればと思います。マザルバ。三原にある複合商業施設グランディール1位に、今年の6月、子どもなら誰でも利用できるマザルバがオープン。イベントに参加したお子さんにお話を聞いてみました。手作りで作ろう。本作り。誰でも簡単。自分だけの特別な一冊。大人と一緒に本を作りました。あかりちゃん、小学2年生。最初は絵本を作ることができるのか不安だったけれど、最後まで作ることができた。上手に作れて嬉しかった。しおりちゃん、小学1年生。優しく教えてくれて楽しく作れた。みかんの色がきれいに塗れてよかった。9. 学校から帰ったら何をしているの？ A. まず宿題をして。その後は公園で遊んだり、お母さんとテレビを見たりしています。9. 学校や家以外でどんなところで過ごしたい？ A. 思いっきり走り回れるところ。1位の森、マザルバの隣の屋内広場が好き。ボールプールや登れる丘で遊びます。お父さんと一緒にする鬼ごっこも楽しい。他にも、みんなでご飯を食べたり、遊んだり。マザルバの詳細はホームページをご覧ください。マザルバコーディネーター、大室佳子さん。マザルバでは、月2回のマザル食堂やマザルイベントを通して、地域の子どもから大人までが交流しています。平日は、大学生スタッフが中高生と関わるマニマニを週2回実施。静かに過ごしたい子も、話をしたい子も、スタッフが必ず声をかけ、安心できる雰囲気を作っています。ラジオ体操など地域行事にも参加し、SNS では届かないつながりを広げています。マザルバは自分らしくいられる居場所として少しずつ地域に根付いてきています。五稜郭のシエスタ函館にある G スクエアもそうですが、公共的な場所の中で人と人がつながる活動ができるのが良いところ。人と人が混ざり合い、関わりの接点が自然に生まれる場所にしたいです。多様化する子どもの居場所、大人にできること。ただいまと帰ってくる場所に。平沢よしみさん、本屋文子さん、松下千春さん。イートの家は、小学生が自由に過ごせる無料のフリースペースで、個人団体からの寄付によって運営しています。土日、夏冬休みは、子ども食堂を開催しています。ここでのルールは、遊ぶ前に宿題をすることだけ。学ぶことは子どもたちの生きる力になりますし、何よりも家で親と過ごす時間を充実させてほしい。ここでは宿題をして、おやつを食べて、お風呂にも入れます。家庭の事情も様々ですが、少しでも親の負担が軽くなれば。大切にしているのは、子どもの意見を尊重し、よく話を聞き、決して否定しないこと。子どもだけで話し合う子ども会議を開催して、やりたいことを決めます。子どもは失敗を恐れます。大人からの評価を気にするからです。大人が先回りしすぎないことが大切です。ここではスタッフも子どもにとって対等の友達です。大人が失敗する様子を見せることで、子どもも安心します。 親子の関係では難しくても、親以外の大人だからできることがあります。子供たちは、ただいまと言ってこの場所に来ます。私たちも、お帰りと迎えます。どんな子供でも安心して過ごすことのできる、笑いの絶えない場所でありたいです。イートの家。日時、水曜日から日曜日。場所、函館市大川町 8-20。 問い合わせ、電話 767721。 子どもの居場所の応援団を増やしたい。国島リリさん、福田拓馬さん。みかん箱のキャッチコピーは、子どもが行くとこ、大人がいるとこ。学び、出会い、感動を繰り返して人生を豊かにする場所です。大人が楽しんでいなければ、子どもも楽しく過ごせない。子どもも大人も心地よく過ごせることが大切です。ここには、音楽が得意な人、ちょっと変わった大人など、さまざまな人がいます。そうした大人との出会いが、子どもたちの新しい挑戦のきっかけになれば、今の子どもたちは、知識として知っていることは多くても、実体験が少ない。ここでは、五感を使って体験から学ぶことを大切にしています。ただ、そのような学びを提供するには、大人の力量が必要で、うまくいかないことも多い。それでも、何かを伝えようと一生懸命に向き合う大人がいることは、子どもに伝わります。勉強が苦手でも、不登校でも、人生が終わったわけではない。まずはここで楽しいことを見つけ、将来を考えるきっかけをつかんでほしい。ドラえもんに出てくる空き地をなくした大人たちは、それに代わる居場所を用意する責任があります。放課後の子どもたちの当たり前の姿を取り戻すために、子どもの居場所がいろいろあるっていいよね、という大人を増やしていきたい。みかん箱。日時、探究塾。月曜日、水曜日。ベースキャンプ。火曜日から木曜日。場所、函館市末広町 9-9。 問い合わせ、電話 8457-62。